6月からガラテヤの信徒への手紙をシリーズで皆さんと一緒に学んできました。そして6回目の今日が最後になります。このシリーズを始めるにあたってタイトルを愛によって働く信仰とつけました。これはガラテヤ書の5章6節にあるキリストイエスにあっては割礼の有無は問題ではなく、愛によって働く信仰こそが大事なのですという箇所からの引用です。では愛によって働く信仰、それは一体どのような信仰なのか、ここで今までの学びを振り返ってもう一度確認していきたいと思います。パウロがガラテヤの信徒にこの手紙を書いたのは、教会にイエス・キリストの福音ではない他の福音を語る指導者たちが入ってきて、教会の内部に混乱や争いが起こったからです。指導者たちは、救われるためにはイエス・キリストを信じるだけでは不十分で、律法を守ること、特に割礼を受けることが必要だと主張しました。しかしパウロは、異邦人キリスト者に割礼は必要ないということをはっきりと言ったのです。そしてキリストの福音こそが唯一の福音であって、キリスト以外に他の福音はないということを明らかにしました。なぜなら福音というのはユダヤ人であるか異邦人であるかに関係なく、信じる者すべてに神から一方的に与えられる救いの恵みだからです。ですから救われるために何かをしなければならないということはありません。キリスト者はただキリストへの信仰によって生きるものです。そして神はその信仰を見て、神の目から見て正しい人、義、それは義ですけども義と認めてくださるのです。では律法の役割とは一体何だったのでしょうか。律法はイエス・キリストがこの地に来られるまでは、神に対するイスラエルの人々の違反あるいは罪を明らかにするものでした。ですから律法を守ることは神への従順を表すことだったのです。そしてまた律法には人々をイエス・キリストのもとへと導く養育係としての役割がありました。人々が神の民として道を外れることなく、やがてイエス・キリストのもとへたどり着けるように導く道先案内人だったのです。しかしイエス・キリストが世に来られたとき、律法はその役目を終えました。でもそれで律法がなくなったわけではありません。マタイによる福音書5章17節で、イエス・キリストは、私が来たのは律法を廃止するためではなく、完成するためである、と言われました。では、律法を完成する、そのために私たちは何をすればよいのでしょうか。それは、イエス・キリストが私たちに与えられた新しい掟、互いに愛し合いなさいということを全うすることです。互いに愛し合うという愛の絆によって、私たちは一つになることができます。 つまり一つの新しい神の家族となるのです。エフェソの信徒への手紙2章19節には、したがってあなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族であり、使徒や預言者という土台の上に建てられています。その要石はイエス・キリストご自身です、とあります。私たちが一つになることができるのは、バラバラにならないようにイエス・キリストが要石となって私たちの間にいてくださるからです。イエス・キリストは神の愛を行うために世に来られましたが、世に合わせるような言動をしない自由を持っておられました。そしてその愛で私たち一人一人を無条件に愛しておられます。私たちは神に愛される者として、キリストにある自由に招かれています。信仰によって義とされた私たちは、この世において誰に対しても自由なものです。ですから、私たちが招かれている理由は、このキリストにある自由を得ることで、主の愛を行うものになることです。そしてそれは、イエス・キリストが神のしもべとして、この世に来られたように、キリストにある自由に招かれた私たちも、主のしもべとなって、人々に仕えることなのです。しかし、私たちは、肉の誘惑に負けてしまう弱さを持っています。キリストにある自由にしっかりと立てないものです。ガラテヤの信徒への手紙5章16節で、パウロは、霊の導きに従って歩みなさい。そうすれば、決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。と言いました。私たちは霊に導かれて歩む、そのことが大切なのです。ここまで駆け足で話しましたけども、私たちキリスト者の信仰というのは、主の愛で互いに愛し合い、主のしぼめとなって使え合うという愛によって働く信仰なのです。キリスト者は神から愛され、神を愛し、また隣人と愛し合うという関係の中で生きています。ですから信仰生活というのは、決して一人で行うものではなく、皆と支え合って、一緒に歩む生き方をすることではないでしょうか。今日聖詩で読んでいただいた使徒言行録2章44節から47節には、教会が誕生し、その誕生した最初の教会の姿が記されています。もう一度読んでみたいと思います。信者たちは皆一つになって、すべてのものを共有にし、財産や持ち物を売り、おのおのの必要に応じて、皆がそれを分け合った。そして、毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美していたので、民衆全体から好意を寄せられた。こうして主は救われる人々を日々仲間に加え一つにされたのである。ここからキリストの体である教会がどのようなものなのかということがわかるのではないでしょうか。しかし、この箇所をよく見てみると、 信者たちは神殿に参ることをより先に、まずすべてのものを共有にして、皆がそれを分け合ったとあります。ではなぜこの最初の教会は財産や持ち物を皆で共有して分け合うことから始めたのでしょうか。それは教会の中心にいるのが貧しい人たちだからです。ところで皆さんはこの貧しい人と聞くとどのような人を思い浮かべるでしょうか。そしてその貧しい人は自分より遠くにいる人ですか、あるいは近くにいる人ですか。イエス・キリストはマルコによる福音書14章7節で、貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいると言われました。イエス・キリストが言われる貧しさとは、経済的あるいは社会的なものを指しているだけではなく、心の貧しさのことでもあります。ふとした時に自分は愛されていないと感じ、また無視されている、拒絶されていると思い込んでしまうことはないでしょうか。イエス・キリストはそのように心が満たされない人たちを貧しい人と呼んだのです。ですから貧しい人というのは私たち自身のことでもあります。心が傷ついて助けが必要な時に、傷んでいる姿をありのままに見せ合うことができ、癒し合い支え合ってイエス・キリストの食卓を囲み、パンを割くことができる、それがキリストの教会ではないでしょうか。この貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるというイエス・キリストの言葉には続きがあります。だからしたいときに良いことをしてやれる。イエス・キリストは貧しい人に善を行う機会を見落とさないようにと私たちに呼びかけています。ガラテヤの信徒への手紙6章10節には、すべての人に対して、特に信仰によって家族になった人々に対して善を行いましょうとあります。パウロは信仰に基づいた助け合いを行うように人々に呼びかけました。イエス・キリストを信じることは、神の家族となって主の教会の一員になることです。コリントの信徒への手紙1、12章27節には、あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分です。とありますが、その教会の中で最も大切な部分が貧しい人々なのです。パウロは、一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しむ、と言いました。貧しい人々によって教会は本来の使命を忠実に果たすことができます。もし教会が貧しい人々の教会でなくなったら、妬みや権力争いなどが生じて仲違いや分裂が起こる危険があるのではないでしょうか。弱さや苦しさの中で痛みを持つ人たちが教会に与えられているので、互いに愛し合い愛を行うキリストの教会であり続けることができるのです。そして私たちの傍らには、私たちのために貧しくなられた イエス・キリストがいつも一緒におられます。ですからどんなに貧しくても私たちはイエス・キリストをよりどころとして生きていくことができるのです。今日の聖書箇所であるガラテヤの信徒への手紙6章15節には、割礼の有無は問題ではなく、大切なのは新しく創造されることです。とありますが、この新しく創造される、それはキリスト者が主から選ばれたものとして、キリストだけをよりどころとして生きる生き方のことです。ところで先日私はアメリカ人のアニー・ジョンソン・フリントという方が書かれたこの世への聖書という詩に出会いました。アニーは生まれ故郷の町で小学校の教師をしていました。しかし若い時から重度の関節炎を患っていて、病気が悪化したために2年で教師を辞めて、その後は療養所で詩を書き続ける人生を送ったそうです。アニーに与えられたのは、痛み、苦しみ、試練でしたが、それでも主はアニーを通して、弱い土の器の中でご自分の栄光を表すためにアニーを用いられました。兄は最後までただキリストだけをよりどころとする人生を全うしたのです。ここでその詩の一部をご紹介します。この世への聖書。キリストは他の手ではなく私たちの手で今日御業を行い、他の足ではなく私たちの足で人々をご自身の道に導き、他の舌ではなく私たちの舌でご自分の死に方を人々に語り、他の助けではなく私たちの助けによって人々をご自身のそばへ招かれる。私たちは無関心なこの世が読む唯一の聖書、私たちは福音、私たちは行いと言葉によって与えられた主の最後のメッセージ。無関心なこの世が読む唯一の聖書として、私たちの手や足や舌はキリストの体である教会の一つの部分となって働くことができるのです。今日は長崎教会創立121周年の記念礼拝を捧げています。1902年に桜町の地で長崎神霊教会として創立されてから今日まで、実に多くの信仰者がこの世への聖書となって愛の行いと言葉によって福音を伝え、愛によって働く信仰が途切れることなく続いてきました。主イエス・キリストが再び来られるその時まで、主がこれからも私たちを主の手として、足として、また舌として用いてくださるように、互いに愛し合い、主のしもべとなって、共に仕えていきましょう。今、長崎教会は7つの目的を中心として神と人とを愛し、キリストの平和を実現する教会として歩んでいます。アジアのアンティオキア教会、またセンターチャーチという与えられた2つのビジョンを目指して長崎教会が神の喜ばれる教会としてこの地にしっかりと立つことができるように、これからも御霊に導かれて、ただ 主なるイエス・キリストだけをよりどころにして共に歩んでいこうではありませんか。お祈りします。愛と憐れみに満ちたもう主よ、あなたを褒めたたえます。あなたは体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのだと私たちに言ってくださいます。主を感謝します。心が傷ついて助けが必要な時、傷んでいる姿をありのままに見せることができるあなたとあなたの家族が傍らにいることを、どうかこれからも御霊に導かれて、ただ主イエス・キリストだけをよりどころとして生きていくことができますように。そして私たち一人一人がキリストの体である教会の大切な部分となって、神と人とを愛し、キリストの平和を実現する教会としてこれからも歩んでいくことができますように、この祈りを私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。応答の賛美をします。どうぞお立ちください。
座りください。
ただいまより2023年11月の主の晩餐式を執り行います。私たちは今、主イエス・キリストが私たちに行うように命じられ、私たち一人一人を招いてくださった主の晩餐に預かろうとしています。私たちはパンと杯を受けるとき、主イエス・キリストが私たちのために十字架にかかられたこと、そして復活されたことを驚きと恐れのうちに思い起こします。そしてそのことによって与えられた永遠の命を感謝します。キリストが再び来られるときに、この食卓をすべての人と共に囲むことができることを信じて、またそのことを待ち望みながら、共に主の晩餐を受けてまいりましょう。主の晩餐は、イエス・キリストを救い主と告白し、バプテスマを受けた者が預かるものです。まだ受けておられない方は、どうか見守っていただければと思います。けれども、そのような方々の中で、イエス様を救い主と信じ、これからバプテスマを受けて、キリスト者として歩みたいというお方がおられるなら、その告白をもって共に今主の晩餐を受けていただきたいと思います。それでは最初に目を閉じ、この1ヶ月の主の恵みを覚え、それとともに悔い改めることを心に留めつつ、しばらく祈りの時を持ちます。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからである。私の肉を食べ、私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。お祈りします。主なる神様、どうか今ここにあなたの聖なる霊を使わし、私たちが行おうとしている主の晩餐をあなたの御業としてください。ここに差し出されたパンと杯を主の記念のために、そして教会の交わりのために、さらに主が再び来られる日の希望を待ち望む印として、どうかあなたご自身で用いてくださいますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。主イエス・キリストは十字架に挙げられ、 その体を裂き、ご自分の体を私たちの命のパンとして捧げてくださいました。この尊い贖いによって救われた私たちも一つの体として共にこの一つのパンから受けてまいりたいと思います。それでは拝参いたします。ではマラナタの一節を賛美しましょう。
主の食卓を囲み、命のパンをいただき、救いの杯を飲み、主に
手元にパンが行き届いたでしょうか。それではパンを手にしていただければと思います。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。この御言葉に従ってパンを受けていきましょう。アーメン。それでは二節を賛美しながら杯を備えてまいりましょう。
主にあって我らは
をどうぞ手にしてください。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。この杯は主イエス・キリストの十字架の象徴です。主が流された血潮によって救われた私たち、どうか今日まで、そしてこれからも主の愛を与え続けてくださいますように、主に感謝して共にこの杯を受けてまいりましょう。アーメン。それでは3節を賛美しましょう。
神様からの日々の恵みに感謝して献金をお捧げいたしましょう。ただいまから唱詠賛美の後、祝祷と高僧をもって主に使わされてまいりましょう。どうぞお立ちください。
私たちのために貧しい人となられた主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、主の愛を行う者としてキリストに従い歩む私たち一同の上に豊かに永遠にありますように。アーメン。
座りください。はい、今週も主の恵みが私たちお互いにありますようにですね、祝福ありますように、賛美したいと思います。God bless you. God bless you. 神様の祝福が God bless you.私にもあなたにも、私にもあなたにも、この出会いに注がれますように。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、祝福を受けました。感謝します。はい、これで第二礼拝の時を終わります。